第5課猫ババ投資計。
お金や貴重なものを拾っても警察に届けず自分のものにしてしまうことを猫ババするという、この言葉がマスコミをにぎわした事件があった。関西のあるスーパーで客が15万円の現金を拾ったのが事の始まりである。店内で拾ったと言ってそれを手渡されたスーパー経営者の妻 A さんはすぐに近くの交番に届けを出した。ところが当の警察がそんなお金は受け取っていないと言い出したことから事件は妙な方向に動き出した。警察は A さんがお金を猫ババしたものとして捜査を始め、 A さん夫婦およびその家族を追い詰めていく。あわや逮捕というところで届け出を受けた交番の警察官の一人が猫ババしていたことが判明し、ともあれ事件は解決した。しかしその間嫌疑をかけられた A さんが世間から白い目で見られ苦しめられたのは言うまでもなく、事件の成り行き以下では犯人にされる恐れさえあった。マスコミはこの事件を人権問題として取り上げたが、この事件を知って同じようなことが自分の身に降りかからないとも限らないと思い、ゾッとした人も少なからずいたであろう。時代は遡って1949年8月、青森県弘前市で大学教授の家に何者かが忍び込み、教授の妻が襲われ殺されるという事件があった。教授夫人殺害とあって同県警察本部は全力を挙げて捜査に当たった。その結果事件から2週間ばかりして N さんという25歳になる無職の青年が事件の容疑者として逮捕された。犯行を否認し無実を主張する N さんに対して地方裁判所は証拠不十分で無罪の判決を下すのだが、検察側は控訴、高等裁判所、最高裁判所と審理が続けられた末に懲役15年の刑が確定し、 N さんは服役した。ところが N さんが刑期を終え刑務所を出てから真犯人が名乗り出、審理が再開され、その結果最終的に N さんの無実が証明されることになる。逮捕されてから30年にしてやっと勝ち取った無罪判決である。異例ずくめと言われたこの事件で無罪までの長い道のりを歩んだ25歳の青年はその時すでに55歳になっていた。冤罪とは無実の者が有罪の判決を下されることを言う。 N さんの事件以外にも冤罪事件があり、身内や支援グループの長年にわたる努力が実を結び死刑が無罪に逆転したというケースもいくつかある。このような冤罪事件に接すると、人が人を裁くことの恐ろしさを考えずにはいられない。冤罪事件の報道のたびに、もし間違って逮捕されていたのが自分だったら、と、それを我が身のこととして捉えた人も少なくなかったはずである。死刑の判決が下され、執行された後で、それが冤罪であったことが判明した場合、一体誰が、どんな責任を取りうるのであろうか。1989年、国連では多くの国の支持を得て死刑廃止条約が採択された。これを契機に死刑制度を一部ないしは全面的に廃止する国が増え、1991年現在その数は80カ国以上に上っている。一方国内にあっては国連での条約の採択に先立ち、1988年、政府によって犯罪と処罰に関する世論調査が実施された。それによると、調査対象となった人のうち3人に2人が死刑制度の廃止には反対と答えたということである。政府はこの調査結果を検討した上で、条約の採択を見送るという結論に至った。この調査では、罪を憎んで人を憎まず。建前としては死刑廃止論に賛成です。 しかし身内の一人が殺され、ましてそれが子供であったりした場合、恨みを晴らさずには置かない、何とかできないものか。法律でできないなら、いっそこの手で殺してやろう。そう思うのが人の情というものではないでしょうか。と、人間の本音が語られている。感情的には、確かに納得するに足る意見である。しかし、裁判が人間の判断に基づいて行われる以上、全く間違いが生じないとは言い切れない。現に、不正を正し、市民の安全を守るべき警察からして、組織内部の不正すら見つけられず、市民に疑いをかけるという事件を起こす始末である。また、30年もの間、何の罪もないのに殺人犯扱いされ、人生の大半を犠牲にした人もいるのである。人が人を裁く限り、このような人がもう二度と現れないという保証はどこにもない。